本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は新約聖書ガラタヤ人への手紙2章の1から10節です。ガラタヤ人への手紙2章の1から10節をお読みいたします。それから14年たって私はバルナバと一緒にテトスも連れて再びエルサレムに登りました。私は啓示によって登ったのです。そして私が今走っていること、また今まで走ってきたことが無駄にならないように異邦人の間で私が伝えている福音を人々に示しました。主だった人たちには個人的にそうしました。しかし私と一緒にいたテトスでさえギリシャ人であったのに割礼を強いられませんでした。忍び込んだ偽兄弟たちがいたのに強いられるということはありませんでした。彼らは私たちを奴隷にしようとしてキリストイエスにあって私たちが持っている自由を狙って忍び込んでいたのです。私たちはひとときも彼らに譲歩したり屈服したりすることはありませんでした。それは福音の真理があなた方のもとで保たれるためでした。そして主だった人たちからは彼らがどれほどのものであっても、私にとって問題ではありません。神は人を分け隔てなさいません。その主だった人たちは私に対して何も付け加えはしませんでした。それどころかペテロが割礼を受けている者への福音を委ねられているように、私は割礼を受けていない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。ペテロに働きかけて割礼を受けている者への使徒とされた方が、私にも働きかけて異邦人への使徒としてくださったからです。そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケファとヨハネが私とバルナバに交わりの印として右手を差し出しました。それは私たちが異邦人のところに行き、彼らが割礼を受けている人々のところに行くためでした。ただ私たちが貧しい人たちのことを心に留めるようにとのことでしたが、そのことなら私も大いに努めてきました。本日はこの箇所より負けられない戦いと題してオ・ジェヒョン教師候補者にメッセージを取り付いていただきます。
お祈りを予定します。聖なる神様、今日も神様を礼拝し、神様の言葉に聞くことができる幸いを感謝いたします。聖霊様、どうか私たちの心をあなたの光によって照らしてください。この言葉をよく分かりますように私たちの理解を助けてください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。皆さんはミーティングはお好きですか？私たちは多くの場合、それぞれの生活の場でたくさんの打ち合わせ、ミーティング、会議に囲まれています。文句言ってるわけじゃないですよ。一日に何件もミーティングが入っていると少し疲れてしまう時がありますね。本当にお疲れ様です。今日お読みしたガラテヤ人への手紙2章の前半は使徒パオロのミーティングの様子が書かれています。とても大事なミーティング会議でした。この時のミーティングで決まったことは、教会において、また私たちの信仰生活にとって非常に大事な意味を持つものでした。パオロにとって絶対に負けられない戦いがこの会議にはあったのでした。どこかから借りてきた言葉です。サッカーですね。ですから私たちはこの箇所を読み過ごすことなく注意深く読んでいきたいと思います。会議の全体像を把握していただくために今日1節から10節をお読みしましたが、本日の説教では1節から5節にフィーチャーして次の3つのことを考えましょう。1つ目はチームパウロです。エルサレムでの会議に向かうパウロ一行と、そこに感じられる緊張関係みたいのがあるんですけれども、それを確認します。2つ目は割礼問題です。ここではテトスに対する教会のリーダーたちの決定について見てみます。3つ目は負けられない戦いです。この会議でパウロは一貫して強固な態度をとっていますが、 その理由について学びます。1つ目はチームパウロ、2つ目は割礼問題、3つ目は負けられない戦いです。まず1つ目のポイントはチームパウロです。パウロはガラテヤ人への手紙1章の後半から証の形で語っています。今日の箇所も同じく主がなされたことを振り返り、ガラテヤの教会たちに訴えています。一節でパウロはそれから14年経ってと言っています。パウロは働きの間何回かエルサレムを訪問しました。今回のエルサレムの訪問はそのうちの1回です。14年の間パウロは宣教旅行を続けながら、いろいろな地方でたくさんの人に福音を伝え続けました。最初にエルサレムに行った時パウロは一人でしたね。先月見た時一人で行っていました。今ではチームで働いています。今回はバルナバとテトスが会議に同行したとあります。バルナバはどんな人ですか？バルナバは当時アンティオキア教会でパウロと同路していた仲間です。バルナバという呼び名は慰めの子、励ましの子という意味です。その名の通り、バルナバは寛大で隣人を愛することに優れた精霊と信仰に満ちた立派な人でした。もう一人テトスはどんな人でしたか？テトスはパウロの近くで苦楽を共にしたパウロがとても信頼する後輩の牧会者でした。またテトスはユダヤ人ではありませんでした。親のどっちかがユダヤ人というわけでもなく、当時の見方ではもう完全に異邦人出身のクリスチャンでした。それまでには教会にいなかった新しいタイプのクリスチャンでした。パウロが一節でテトスを同行させたことをわざわざ記しているのは、そこにある意図があったように思われます。教会にはユダヤ主義者たち、キリストに立ち返った異邦人もユダヤ教のしきたりを守らなければならないというふうに言う人たちがいたと先月確認しましたが、彼らの問題がありました。テトスを連れていくことによって教会は異邦人クリスチャンにどのように対応するか、教会の一致と福音の純粋さを保つための試験に立たされました。どんな試験ですか？このギリシャ出身の若手牧会者にユダヤ宗教の風習を守らせるのかどうかということです。この話題はまた後ほど3節で扱います。2節です。私は啓示によって登ったのです。使徒の働きによると、当時のアンティオキア教会にもガラテア教会同様ユダヤ主義者たちの問題があったといいます。アンティオキア教会はパウロたちをエルサレムに派遣して、エルサレムでこのことを議論してくださいということを決めました。パウロからしたらこれから教会に何が起こるんだ、私はどんな波風にこう巻き込まれるんだろうっていうふうに不安になったんじゃないですかね。でもパウロは主からの啓示によってこの教会による派遣を受け入れました。私たちが前回の説教でも確認しましたが、イエス様は使徒パウロと当時直接交わりました。それは使徒パウロがなんか神通力みたいな特殊能力があったからではなくて、イエス様がご自分の目的、教会を立て上げて人々を信仰にあって励まして、新約聖書の多くの部分を記録させるためにこの時代にパウロを特別に用いたっていう、そういう意味です。9節によると主はパウロをエルサレムに送ると同時にペテロ、ヤコブ、ヨハネなど他の教会のリーダーたちも集めました。エルサレムに集まった教会のリーダーたちはパウロが異邦人の間でしている働きがユダヤ人の間で起きている働き、福音の働きと変わらないことを知ることができました。主イエスはパウロを任命し、異邦人の間でご自分の福音を伝える働きを 働きをするように彼を立てました。ユダヤ人クリスチャンと同じように異邦人の間でも福音を聞き主に立ち返る人々が起こされているということが教会全体で確認されました。主はこの会議においてパウロの伝える福音は他の使徒たちが伝える福音と同じものであることを再三承認されました。エルサレムでの会議はアンティオキア教会で人々を惑わすユダヤ主義者たちの教えではなくパウロの伝える福音が福音であると認めたということです。2節の後半には主だった人たちが会議に参加したとあります。当時の教会で有名な人たちがいたということですね。おそらくパウロがこういう書き方をしているのはパウロの反対者たちはパウロにこう言ってこう彼を卑下していたんじゃないかなと思われます。エルサレムの有名なリーダーたちはあなたの言うことと違うことを言ってるんじゃないの、私は有名なリーダーたちの言うことは信用するけどパウロ先生あなたの言うことはちょっと。しかしエルサレム会議での他のリーダーたちはパウロを自分たちと同じ使徒として受け入れました。主が召集されたこの会議でパウロは異邦人の間で伝えている福音の内容を分かち合いました。公式の会議また個人的な交わりでもパウロの伝える福音に異議が唱えられることはありませんでした。つまりパウロが異邦人の間で伝える福音、人はイエス・キリストを信じることで救われる、他は何も必要ないというメッセージは間違いではないということが教会全体で確認されたということです。パウロの異邦人宣教は無駄なこと、間違いではなかったことが分かりました。次に2つ目のポイントは割礼問題です。3節です。しかし私と一緒にいたテトスでさえギリシャ人であったのに割礼を強いられませんでした。ユダヤ主義者たちはパウロと一緒に来たテトスに割礼を受けるべきだと言っていたのでしょう。先ほど確認したようにテトスはギリシャ人でクリスチャンになった人です。割礼は受けていません。そんなテトスをユダヤ主義者たちは攻撃していたものと思われます。彼らは救われるためにユダヤ宗教のしきたりをキリストの教会でも同じように守らなければならないという人たちでした。ではユダヤ主義者たちはどうして割礼に執着したのでしょうか。いろいろ他にもしきたりを守らなければならないって言いながらテトスに対しては割礼の問題を割礼のことを問題にしました。この問題を理解するためにここで割礼に関して再確認しておきたいと思います。割礼を理解するためには神様の契約について思い起こしていただきたいです。思い出していただきたいです。主なる神様は契約を通して恵みを施される方です。神様は人に恵みを与える方法としてしばしば契約という形を取られました。旧約聖書の創世記にはアブラハムという人が登場します。神様はアブラハムのところに来られて一方的に恵みを与えると言いました。万物の作り主なる神がアブラハムをご自分の家臣しもべとして主権的に契約を結ばれました。もうアブラハムが嫌ですっていうことをもう想定もしてないような神様の様子でした。契約の内容はこうです。子がいないまま老年になっていた入っていたアブラハムに子供を与えて彼の子孫を大いなる国民にすると言われました。神様がアブラハムとアブラハムの子孫の神となりアブラハムとアブラハムの子孫を神様の民としてくださいます。そしてアブラハムの子孫を永遠の相続財産としての約束の地に導くと言われました。 創世記17章10節から14節によると、割礼はこの契約の印でした。特に10節11節です。次のことは私とあなた方との間で、またあなた方の後の子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である、あなた方の中の男子は皆割礼を受けなさい。あなた方は自分の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方のとの間の契約の印となる。この契約の印を体に受けるのは、契約をお与えになった誠の神様に対する信仰を証しするものでした。私は神の民ですという印です。契約を必ず守ってくださる真実な神様を信じますっていうのが割礼です。旧約の時代において割礼を拒むことは、神様の契約を拒むこと、神様を拒むっていう不信仰を意味するものでした。では不信仰とされないために、また神の民である印をつけるために、今私たちも割礼を受けなければならないのでしょうか。私たちはイエス様を信じて神の民に加えられたはずです。そう教えられました。本当です。では私たちの印はどこにあるのでしょうか。私たちにとって割礼の問題、一体どこに行ったのでしょうか。それはすべてキリストである主イエスが地上に来られたときに解決されました。主はより良い形で割礼を成就してくださいました。それまで人は体に血を流して割礼を受けていました。イエス様は私たちのために十字架につけられました。イエス様が血を流して私たちの割礼となってくださいました。このことをコロサイ人への手紙2章11から12節は次のように説明します。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨ててキリストの割礼を受けたのです。バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、またキリストと共によみがえらされたのです。キリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じたからです。まとめますと、信仰者はキリストにあって洗礼を受けました。洗礼はキリストの割礼です。より優れた印が与えられているので、わざわざ体に傷をつけて人を悩ませたり苦しみを与えたりすることはキリスト者にはもうふさわしくありません。イエス様が私たちの代わりに血を流されたからです。もっとも割礼を受けなければ救われないと教えるべきではありません。体に割礼を受けることが人を救うのではありません。私たちはキリストを信じる信仰によって神様に救っていただきました。キリストの血潮によって私たちは神の民とされました。教会の中のユダヤ主義者たちはこのことを誤解または曲解していました。自分たちはすでに体に割礼を受けていました。イエス様を信じる前にです。新しくクリスチャンになった外国人に対して民族的な宗教的なプライドがあったのかもしれません。私のようにユダヤ宗教のしきたりを守りなさい、体に傷をつけるくらいしなければ本当に救われたとは言えない、こう言ってユダヤ主義者たちは自分を誇っていました。キリストの福音のほかに人の努力を要求しました。イエスを信じることのほかに割礼の努力、体の犠牲がなければ救われない、救われるためにはあなた自身が頑張らなければならない、私のようにということでした。ここでしばし私たちも自分の心の中を振り返ってみましょう。教会の中で兄弟姉妹を判断したりはしていませんか。 キリスト者はこうでなければならない、あの人はクリスチャンっぽくないね、救われた人の態度がどうしてなどと、こういう思いがもしあるのでしたらどこから来たのでしょう。隣人と自分を比較して自分の方が優れているという思う気持ちがあるのかもしれません。しかし覚えていただきたいです。イエス様は私たちが判断しているその人を愛して血を流して死なれました。私たちの目には態度悪そうに見える人がいるかもしれません。でもその人はすでに神の御子の命を受けています。イエス様はその人のために死なれました。教会の中では他人を見下したり判断断罪してはなりません。ユダヤ主義者たちの主張に対する教会のリーダーたちの意見はどうでしたか。エルサレム会議はテトスに割礼を受けることを強制することはしませんでした。テトスが無理やり割礼を受けなければならない状況にならなかったということです。ユダヤ主義者たちの主張が完全に退けられました。エルサレム会議はユダヤ主義者たちの主張を一部容認したり、両方の顔色を伺って継続審議みたいな曖昧な結論は出しませんでした。私たちの会議にはそういうことたまにありますよね。ちょっと次回決めましょうかみたいな。でもこの会議ははっきりと人は救われるために割礼を受ける必要はないということが教会によって確認されました。最後3つ目のポイントは負けられない戦いです。4節によると会議には忍び込んだ偽兄弟たちがいたことが分かります。パウロは他の福音に騙されてそれを教える人たちについていたガラテアの人々のことは兄弟たちと呼びました。しかし間違った教えを説くリーダー格の人たちについては偽兄弟、つまり彼らは兄弟ではないと強い言い方をしています。教会には彼らの居場所はない、あってはならないと言っているようなものです。パウロがここまで強い姿勢を示したのはどうしてでしょうか。ガラテアやアンティオキアの教会で教えていた偽兄弟たちは堂々と彼らの教説を広めました。エルサレムでの会議の時もそうでした。使徒の働きを見るとこの会議の中でパリサイ派のもので信者になった人たちが立ち上がり本性を表しましたね。多くの論争があったとある通りです。彼らは隠れて何かこうコソコソするどころか教会の中に忍び込んでは指導的な立場についてリーダーたちの会議にも出席していました。現代でもある異端宗派の人たちは教会の中に忍び込んで堂々と徒党を組んで仲間を増やして行ったりすることがあると聞きます。私たちはこういった者たちを受け入れず警戒すべきです。挨拶の言葉をかけてもいけません。さらに4節の後半でパウロは続けます。彼らは私たちを奴隷にしようとしてキリストイエスにあって私たちが持っている自由を狙って忍び込んでいたのです。さっきお話した異端宗派だけではありません。キリスト者がイエス様からいただいた自由を奪い自分たちに隷属させようとする偽兄弟がいましたし、もしかしたらキリスト教界隈にまだ存在しているのかもしれません。教会に来る時の服装とか、私これを聞いて結構ショックを受けたんですけれども、まだこういうところがあるみたいですね。男女は礼拝堂の中で左右に分かれて礼拝すべきとか、また文化においては娯楽のために映画を見るべきではないとか、さらにあれこれ飲んだり食べたりしてはならないなどといって足かせを貸す人たちがいないとは言えない と思います。福音の本質とかけ離れたところで信仰者の自由を心よく思わない人たちがいます。こういった主張に耳を貸すと人はどうなるのでしょうか。これさえやればいい、もしくはこれさえしなければいいといったような具体的な規定を聞くと、私たちは自分の中の宗教的な熱心とそれが結合しやすいです。何かをすることやしないことが信仰や自分の霊的なレベルまで自分の中で格上げされてしまうということです。もちろん自分の体と霊的な健康のために良いものを選ぶことはいいことですし大事です。何でもいいというものわけではありません。良くないと思ったらそれを選ばないということもできます。しかし私たちの信仰生活において福音の本質と関係のないものが意味を持ち出すと注意が必要です。いつの間にか自分のこだわりが経験、自分の信仰生活と密接に関係があるように思えてしまいます。ユダヤ宗教の教師たちは聖書に基づかないさまざまなルールやしきたり、これを信仰の事柄にしました。またこのユダヤ教からキリストの教会に入ってきた人たちがユダヤのしきたりをそのまま教会に持ち込み、福音にユダヤのしきたりを上乗せしようとしたことに通じるところがあるように私には思えてなりません。イエス様は地上に来られて福音を明らかにしてくださいました。私たちはただ聖書のみによってこの事実を知ることができます。主が地上におられる間、神様の言葉にすべて従った清い生活をされて、そして十字架にかけられて死に至るまで従ったキリストの完全な服従を私たちは聖書を通して知ることができます。私たちはこの事実を信じることによって神様に良しとされて受け入れられます。救われます。皆さんがお持ちの、私が持っている聖書のどこを見ても、あなたは救われるためにこれを頑張らなければなりません。毎日自分を振り返り、心を痛めて宗教的な心構えを維持しなければ救われません。またはこれチャレンジなことを言いますよ、異言音で祈れないと天国には入れませんと書かれていません。聖書にはただ私たちは信仰によって救われます。この信仰も神様の永遠のご計画のもとで聖霊様によって与えられたものです。私たちは自らの罪によって死んでいました。自分の罪に気づくこともできず、行いと言葉と行い、思いと言葉と行いによって神様に逆らうものでした。神なんて信じない、イエスの復活は私と何の関係があると言っていたものでした。この世を作り愛し、ご自分の一人子をお与えになった神様を冒涜するものでした。作り主、贖い主なる王に敵対していたのがこの私です。私たちは何をして神様に対する反逆罪を許していただくことができるのでしょうか。神様の御子への侮辱罪を何によって許していただきましたか。私たちは無力です。何もすることができません。ただ私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって私たちに対するご自分の愛を確証してくださった神様の愛、神様の恵みに頼るしかありません。ありませんでしたね。このキリストの福音に人は自分の努力、頑張り、宗教的なこだわりのような汚れていて価値のないものを加えようとしてはなりません。ですから 5節にあるようにエルサレム会議はユダヤ主義者たちに一つも譲歩したり屈服したりすることはありませんでした。主イエスはご自分のしもべパウロ、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、バルナバラを通して教会に純粋な福音を守ってくださいました。会議にはたくさんの反対者たちがいましたが、主にあってリーダーたちは1ミリも譲歩しませんでした。この時リーダーたちがさあさあここまで言っているんだから折衷案を作りましょうと言ってしまっていたのなら、私たちは今福音とは異なるもの、人をがんじがらみにする教えの奴隷になっていたのでしょう。負けられない戦いはここにありました。メッセージをまとめます。イエス様はこの会議を通して教会の中のキリスト者の自由を守りました。福音は私たちを自由にします。私たちの罪は許され永遠の命が与えられました。今日もう一つ覚えていただきたいです。イエス様は私たちを次のようなものから自由にしてくださいました。イエス様の救い、神様のご厚意を獲得するためにあなたはもっと頑張りなさい、努力しないと捨てられるよといった間違った教え、偽りの声からの自由です。イエス様はテトスが割礼を受けたかどうかに関係なく彼を受け入れました。同じように主は信仰者のことをその行いによってではなくご自分の愛によって祝福へと招いてくださいました。この1週間私たちはイエス様を見上げてイエス様の与えてくださった自由のうちに憩い楽しむことができるように主にあって願います。お祈りをいたします。父なる神様、あなたはあなたの御子の完全なる服従、十字架の犠牲を通して私たちを義としてくださいました。私たちはただこの恵みに頼るしかありません。時には自分の頑張りが足りない、何かこれをしないと受け入れられないと思うような時があるかもしれません。でも私たちの頑張りは私たちの中にあるものではなく、神様はイエス様を通して、イエス様の聖なる御名を通して、イエス様が私たちにくださった義を通して私たちを見てくださいます。だからそういったもっと頑張りなさい、頑張んなきゃいけないよっていう世の価値観に、また自分の内面にあるようなそういう声に耳を貸す必要はあります。私たちは自由になったからです。この1週間私たちの歩みをあなたの自由の中を楽しみながら、あなたに会って憩いながら歩むことができるように助けてください。あなたの御手に委ねます。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。